大竹のもっと言いたい放題、火曜日は武田砂鉄さんですが、今日は安倍元総理の国葬まで1週間、
はいはい、うん、まあ、本当にちょうど1週間なんですね。来週の27日14時から行われるということなんで、ちょうど1週間なんですけど、はい、岸田さんが今日から22日木曜までアメリカニューヨークに行ってですね、うん、まあ、国連総会で3年ぶりで対面となる国連総会に出ると、はい、で翌も23日からは世の中的には3連休なんで、うん、まあ、もう週が明ければもう国葬の日がやってくるってことになるんですが、はい、で岸田さんずっと国葬について国民に対して丁寧に説明をしていくというふうに繰り返してましたよね、
はいはい、
で今のところちゃんとした会見を開いたのが、うん、8月31日が、まあ、最後なんですけど、うん、その場で、この国葬儀の実施を判断した総理大臣としてご意見ご批判を真摯に受け止めて正面からお答えする責任があると、初心に帰って、うん、丁寧な説明に全力を尽くしてまいりますと、うん、というような、まあ、いつも通りのこうはぐらかすような言葉を述べて、はい、うん、その後の閉会中審査でも、うん、まあ、従来通りの説明に終始をしているということなんで、まあ、先ほどの、ね、ニュースのコーナーでもありましたけども、うん、まあ、全く説明が足りてないという、まあ、国民の声が大半なわけですけれども、はい、まあ、その8月31日に岸田さんが国葬を実施する理由として4つの理由を挙げてたと、はい、でそのそれぞれについて、まあ、簡単にこの、まあ、改めてですね、うん、この理由としての弱さっていうのを指摘しておこうと思うんですが、うん、まあ、まず第一に岸田さんは民主主義の根幹たる国政選挙を6回にわたり勝ち抜いて、うん、国民の信任を得て憲政史上最長の8年8ヶ月にわたって重責を務められたということを言ったんですけども、うん、まあ、別にこれ 何回選挙に勝ち抜いて何年以上首相だったら国葬っていう基準があるわけでもないので、うん、まあ、当然このこれは別に基準にならないですよね。
自民党の中ではこう大きくね、
あの人はすごいよということにはそれはなるんでしょうけれど、うん、まあ、それがあの基準になることはないし、
そうですね、うん、
でその時々の政府がこの国民の考えっていうのを軽視しながら特定の政治家を称えるという状況に今なってますけど、うんうん、まあ、これは国費によって行うっていうのは当然ですけど問題であろうと、
うん、
で第二にですね、岸田さんは東日本大震災からの復興であるとか、うん、日本経済の再生、うん、そういった、まあ、平和秩序に貢献するなどさまざまな分野で歴史に残る業績を残したということを言ってるんですけど、うん、まあ、最初にこの東日本大震災からの復興と出てきましたけど、うん、まあ、今ねあのオリンピックの問題いろいろ問題になってますけど、うん、まさにその2013年の招致のスピーチで福島原発アンダーコントロールされてるっていうふうに言って、うん、まあ、まさに嘘ですよね。嘘ついてこのオリンピックと復興っていうのを紐付けて、むしろ復興を遅らせたのっていうのは僕は安倍さんだったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
最初は復興五輪とまで言ってましたから ね
それをずっと言ってましたけれども、うん、まあ、それによって、ね、東京でオリンピックやることによって資材がいろいろ高くなったりして復興が遅れたという事実があるわけですが、はい、で第3にですね、うん、諸外国における議会の追悼決議やあの公共施設のライトアップとかそういうものがあって、うん、国全体を巻き込んでの敬意とか弔意が示されてるってことを述べてるんですけど、うん、このライトアップを基準にするってのはよくわかんないんですよね、うん、あの公共施設のライトアップって、うん、まあ、都庁とかここから見えるレインボーブリッジとかよくやってますけど、うん、
はい、
まあ、基準もよくわからない、うん、で第4に、民主主義の根幹である選挙活動中の非業の死であり、うん、こうした暴力には屈しないという国としての毅然たる姿勢を示すということを言ってるんですが、うん、まあ、もちろん本当にあってはならない銃撃事件で亡くなられましたけれども、うん、まあ、この亡くなり方によって国葬にするかどうかっていうのを判断材料にするのはどうだろうかと、で、うん、まあ、岸田さんが民主主義の根幹という言い方を強調するんであれば、うん、まあ、まさに今国葬反対というのが多数を占めている現状があるわけですから、うん、まあ、民主主義ということを本当に考えるのであれば、うん、まあ、中止か延期か、うん、ないしは、まあ、内閣自民党合同葬にすべきじゃないかというふうに思うのが、まあ、当然だと思うんですけれどもね、うん
うん、あのこれ一番最初に岸田さんが国葬にしますって言ったんですよね、
もう、うん、事件があってその翌週ですよね、
はい、なんかこういろんなあのなんか週刊誌とかそういうのには、うん、麻生さんが言ったんだっていうような意見も聞こえてくるけども、
昨日その自民党でですね、うん、安倍派があの都内でホテルで研修会というのを開きまして、うん、その会長の安倍元晋三元首相が、うん、取り組んだ政策課題をそのまま受け継いでいくということを確認した上で、うんうん、この今まあ会長代理という形なんですが、うん、塩谷立議員がですね、うん、安倍さんの国葬の開催について大変な功績を残した政治家の死を悼むため粛々と行っていただくことを切に望むというふうに語ったというんですけど、 まあ、粛々と行うにはやっぱり説明が必要ですよね、うん、先ほども言ったように、うん、安倍元首相が旧統一教会とどういうつながりがあったのかっていうのを説明する必要があると思うんですが、うん、でこの塩谷議員がですね、うん、旧統一教会とこの自民党そして安倍さん等々との関係についてどういうふうに言ってるかというと、うん、旧統一教会の問題で我々が標的にされがちな状況の中我々が結束を乱さず耐え忍んでいることに感謝申し上げるっていうふうにその安倍派の議員に向かって言ったんですよね。我々が標的にされがちな状況の中、我々が結束を乱さず耐え忍んでいることに感謝を申し上げる。これってこういうメディアであるとか野党であるとかどうなってるんですかっていうふうに問いただす問いかけるっていうことが彼らの中では標的になっていて、その標的をもう屈せずに耐え忍んでる、みんなありがとうっていうふうに言ってるわけですよね。
平たく言うといじめられてるよね僕たちっていう言い方ですよね。
そう僕たちそんなに何も悪いことしてないのになんかみんな厳しいことを言って、そうじゃなくて安倍さんの国葬を粛々とやりましょうよおーっていうふうに言ってるっていうのは、うん、本当に現状認識が甘いですよね、
うんうん、しかも多くの民意も汲み取れないっていう意味だもんね、
う
ん、
そうですね、うんまあ、そんな中ねいろいろ野党でも出席欠席分かれてますけど、うんまあ、立憲民主党のあの野田元首相ですね、うんまあ、国葬に出席するってことを明らかにして、うん私の人生観から外れると葬儀に出ないというのはだから出席しますというふうに言ってるんですけど、うんまあ、別に人生観を示す場所ではないっていうのと、うん、あとまあ家族葬はすでにやっておりますよと、うん、で今回の国葬法的根拠さえ怪しいって言われてるんですよというようなところも、うんまあ、ずっとこう指摘しなくちゃいけないなというふうに思いますが、まあ、あと1週間でどうなるんでしょうね、うん
うん、あの岸田さんが最初に言ったその時々で、ねいろいろっていうふうに言ってたけど、それはなんか国葬っていうものの、うん、こういう時に国葬にしますっていう形ができてないからそういうことになっちゃうっていう話でしょ。
だってその時々だったら、うん、その時々で、うん、よしあの人をそうしよう、
そうそうそう、
あの人は僕はあんまり好きじゃなかったからやめていこうってことになるんで、うんうん、それは非常に危うい運営になります
ね。そ
うな
んです、その時々でってそこが俺は気になるんだよね、うん、こういう形はなんかこう国葬にするっていう形がちゃんと決まってるっていうことが大事だと思うんだけどね、うん、
あと1週間ですからね、
はい、はい。
以上大竹のもっと言いたい放題武田砂鉄さんでした。明日水曜日は伊藤麻子さんです。砂鉄さんは2時の時報までご一緒します。
はい。